さあ時刻は午後6時を回りました。イブニングワイド水曜日、パーソナリティは小森ひろたかがお送りしております。さあ実はですね、急遽でんでしょうかね、実はですねゲストさんがいらっしゃっておりますので、今からゲストコーナーが始まりますよ。さあまずはこの曲が始まってまいります。さあ今日のゲストはドクター酒井さんと助手のつゆさんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、はい、初めまして。
初めまして。
もう今目の前に若い方がですね、白衣を着て、座っていらっしゃるんですけども、はい、本当に、なんかこう、私を解剖されるんじゃないかって、ちょっといきなりドキドキしてるんです
けど。可能性はあるかもしれないです。
どういうことですか？
何
もあるんで。あ、そうなんですか？あ、もうそういう目線で私の方を見てるっていう感じです。はい、あ、怖い怖い怖い怖い。ちょっといきなりドキドキしてるんですけども、ちょっと面白い話がいろいろ聞けそうなんですけども、まず、今日初めて聞いたよという方がいらっしゃるかもしれません。ドクター酒井さん、そして助手のつゆさん、お二人はどんな方なんでしょうか？
はい、僕ドクター酒井はですね、岡崎市で、普段サイエンスバーを経営しているんですが、この度9月3日に岡崎市のリブラホールを使ってサイエンスショーをやらさせていただくことになりました。よろしくお願いいたします。
はい、はい、そしてつゆさんは、
はい、はい、助手のつゆです。お店の方のお手伝いだったり、そうですね、商品の開発の方をちょっと手伝ったりだとか、サイエンスショーでは一緒に舞台に立って、ショーを盛り上げていきたいと思っております。そんなつゆです。よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。サイエンスバーということなんですけど、はい、バーっていうとお酒を飲むところじゃないですか？
そうですね、まあ、うちはどちらかというとカフェ&バーに近いものはあるので、ほうほうほう、学生のお客さんとかも結構見えたりもしますね。
お酒がまだ飲めないよっていう、はい、そんな学生の皆さんも楽しむことができる、そんなバーとなっているわけなんですね。
よく親子連れとかで来られたりする方も見えたりしますね。
あ、バーだけども、はい、ちょっとソフトドリンクを飲みにみたいな感じで、そうですということなんでしょうかね。はい、まあでも、サイエンスバーということなんで、普通のバーとはちょっと違うんじゃないですか？なんか、他のバーとは違うところもあったら教えてください。はい、
まずですね、はい、グラス、通常のグラスは一切置いてないです。
え？普通のグラスは置いていない？
そうなんです、ね。
じゃあ手でこうすくって飲めみたいな感じですか？
あ、ではないです。ビーカーなんですよ。
ビーカー？
はい。
ビーカーを使って、そこにドリンクを注いで飲むみたいな感じですか？
そうです。
なんかおしゃれなのかおしゃれじゃないのかも分かんないぐらい変な感じですけどもでもどんな感覚なんでしょうかね。
たまに実験とかしてるときに、はい、普段このビーカーを使って飲んでるので、
はい、
実際の薬品もこれひょっとかしたら飲めるんじゃないかってなんかこう自分の中で勘違いしちゃいそうになるときはあります。
それちょっと危ない、はい、感じですけども、
なんかカクテルとかでブルーキュラソーってあるじゃないですか。
はいはいはい、
青色のやつなんですけど、うんうん、
はいはい、
それと硫酸銅っていうのがすごく色似てるんですよ。
ええ、
なんでこうビーカーに硫酸銅を注いでるときは、
はい、
こう本当はこれブルーキュラソーで飲めるんじゃないかとか、
はいはいはい、
逆にブルーキュラソーを注いでるときは、うんうん、本当は硫酸銅なんじゃねえかみたいなことをちょっと考えたりしてます。
硫酸なんかこう香りちょっとやられちゃってないですかね
かもしれないですね。どうなんですかね。
そうなんですね、
はい、
あ、でもね、確かにいろんなこう薬品を見てると、あ、綺麗だなって思うことは確かにある、
はい、
子供の頃とかも結構それをね見ながら、
うん、
確かに飲めそうだなとか思ったことは確かにあります。
はい、
あ、でも同じ気持ちなんだな。ああ、そういうことか、うん、そういうことか。はい、なるほど。
はい、まあ、そうですね。他にもこう試験管とかフラスコとかを使って出したりもするんですけど、うん、
はい、
あと他の飲食店さんだとか、うんうん、バーだとか、まあ圧倒的に一個だけ違うのがあるんですよ。
はい、
おそらく日本で初、
はい、
日本でうちしかないものがあるんですけど、
おら、はい、
なんとですね、化学実験、本当の薬品とかを使った化学実験っていうのが、うん、
はい、
営業中は常にいつでも見れるようにしてあるんですよ。
化学実験が営業中はいつでも見れる、
はい、
ということはその、バーで飲みながら見るものは化学実験、は
い、そうなんですよ。実験見たいと言ってくれたらいつでも実験やります。はい、
え、実験ってなんだろう、はい、リトマス試験紙になんかこうつけてなんか色が変わるとか、ああいう感じですか？
もうやるし、
あ、違うんだ。はいはい。
もうやるし、まあ、硫酸を使って、
はい、
濃硫酸ですね。めちゃくちゃ濃い硫酸を使って、砂糖と、はい、こう硫酸の組み合わせでこう、脱水作用っていうのがあるんですけど。
脱水作用？
はい。初糖 っていう、まあ、砂糖の主成分ですよね、うん、砂糖っていうのは、はいはい、化学名ではスクロースっていうものになるんですけど、
はいはい、
C12H22O11 なんですよ、
うん、あ、うん、はい、急に分からなくなったよ、
はい、でもこの後半の H22O11 って、はい、暗い消すと H2O1H2O になるんですよ。
あ、H2O 水、
はい、水なんですね、
はいはい、
でそれに C12 がくっついてるので水がなくなるとただの炭素になるんですよ、
はい、ほうほうほう。
で硫酸というのは脱水作用というものがあるので、はい、まあ水分抜くってことですよね、
うん、
結果的にスクロースのその水分抜かれた場合炭素だけが残るんですよ、
はい、ほうほうほうほう。
そういったのがこう実際に薬品として砂糖に液体を入れただけなのに、うん、めちゃくちゃ発熱して湯気まで出ちゃって最後炭化するっていうのが化学反応なんですよ。こういったものが見れたりします。
はぁ、はい、なんかこうね、試験管の中で起こる魔法みたいなことが起こっていくわけですよね。
そうですね、化学です。
化学、
はい、
魔法じゃない、これもう実際にこれは起こってることですからね。化学なんですよ、はい、もう
化学なんです。
魔法じゃない、化学です。
はい
そうなんですか、
はい、
え、ちなみに実験というのは、はい、なんか資格を持ってないとできないということはないんですか。
資格、実験自体にはそんな必要ないと思うんですけど、薬品を買うにあたってですね、
はい、
買うだとか他にあたって、国で定められたあの毒劇物、
はい、
取扱者の免許がいりますね。
あ、それをじゃあ坂井さんは持っていらっしゃるということで、はい、
持っております。
え、これどうやって手に入れるんですかっていうの。
これは確か各都道府県にもよるんですけど、はい、年に1回、
はい、
試験がありまして、
はあ、
はい、
その試験の問題というのはやっぱり化学の、
めちゃくちゃ化学ですね。
めちゃめちゃ化学。
7g の窒素が気化すると実際に何リットルになるかだとか
全然わかんない。
0.4 モルの塩酸と 0.6 モルの塩酸じゃないや、
はい、
水酸化ナトリウムを比べた時みたいな、混ぜた時みたいな、はい、そういったのが出たりしますね。
もうすでに問題がわかんないから大変なことになってしまうやばい、0点だそうなんですね、
はい、そうなんですよ。
いや、面白い。でもそういうのを勉強されて、
はい、
また資格を取って今回そのお仕事に使われているということですよね。
そうですね、はい、
いや、すごいですね。で、バーもやってるってことは、はい、まあ、お酒も作りみたいな。
そうですね、
はい、もう一つ一つがこう混ぜたりしてこう楽しいんじゃないですか。
もう本当そうですね、楽しい日々を送らさせていただいてます。
カクテルとかもなんかこう実験してみたくなるみたいなことはない。
あ、もちろんです。
あ、そうです。
うちカクテルは出方が、あれなんですよ、はい。こう、ビーカーが空っぽの状態で入ってて、あって、
はいはい、
で、その横に、フラスコに炭酸が入ってたり、ちっちゃいビーカーに、
はい、
こう、リキュールとかシロップが入ってて、
はい、
で、その空のビーカーにお客さん自身で調合していただくんですよ。
え、面白そう、なんか、はいはい。
そう、もう、実験をしてる気になりながら、こう、うんうん、ちょっとこう、カクテル作ってくるみたいな、まあ、実験してる気になるというか、実験してると思うんですけどね。
はいはいはい。
そんな感じで作っていただいております。
いや、なんかもうそのお店が、はい、お店に出るものがグラスじゃなくてビーカーで出る意味のその面白さを今知った気がしました
そう
か、はい、そういうこともできる。だったらビーカーでもなんかこうおしゃれに飲めそうな気がする。
そうなんですよ、おしゃれ。意外とインスタ映えとかしちゃうんですよ、うん、
あ、皆さんインスタやってますか、はい、もうそういった方はぜひぜひフラクタルへっていう感じですかね、
はい、ぜひとも来てください。
で、そのフラクタルが今回サイエンスショーをやるということで、はい、それが、秋、まあ、9月3日にあるということなんですね。はい、そうなんですね。
3日ですね。
いやー、もうすぐじゃないですか。
もうすぐなんですよ。
え、これどんなことをやるんですか？
ですね。
うん。
まあ、詳しい内容というのは、まあ、来てからのお楽しみというものにもなってしまうんですけど、
そりゃそうだ。
そうですね。
はい。
C っていうならば、
うんうん、
そんなに見れないものばっかです。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。そんな一般的に置いてあるようなものは使わずに、うんうん、
はい、
もう本当にザ・科学っていう、こう、うん、めったに見れるようなもんじゃないのを今回は揃えてありますね。
へぇ、はい、よくあるの言いますね。
はい。
よくこう箱の中になんかね、はい、粉が入ってて、ポンと叩くと、はい、煙がポンと出てくるような。
空気砲みたいな。
空気砲みたいなやつよくあるじゃないですか。はい、ああいう感じのですか？
あれは、比較的誰でもできちゃうんですよ。箱作って穴開けて中に線香の煙とかを入れておけば、意外とポンってやったら綺麗に。ただそれをまっすぐ出すっていうのは難しいかもしれないんですけど、
はいはいはい、
再現はいくらでもできるんですよ、う
ん
うん、僕らがやるのは、こう普段手に入れられないものだとか、
はい、
YouTube だとかの動画では見たことあるけれども、
はい、
本物を実際に見たかっただとか、
え、
そういった、そうですね、実際にその動画じゃなくて実物を見たいっていう、
え、そういったものが用意されるってことですか？
そうなんですよ。
目の前で、
目の前に用意される、
はい、
え、っていうことはこれもうぜひこれ子供たちにも行ってもらいたいってことですね。
そうなんですよね、はい、もう来ていただいたらもうザ科学の世界に引き込んでしまうかもしれない。
はあ、はい、そうなんだ。いや科学っていうとなんていうのか、言葉としては理科とかじゃなくて科学っていうことなので、中学生以上とか大人のイメージが、
あー、そうですね、科学って言っても2種類あるんですけど、うん、
はい、
こう科学館の科学っていうのと化ける方の化け学って呼ばれる科学ですね、
はい、
ケミストの方ですね。
ケミスト、
はい、
もう今やっぱ素敵な英語が出てきましたけどもケミストっていう方ですね、
は
い、
なんですけど僕らがやるのは科学館の科学なんですよ、うん、
ああ、
はい、なんでもう物理しかり、うん、生物しかり、うん、天体地学しかり、化学しかり、
はい、
いろいろなジャンルについてやっていくんですよ。どうしてもやっぱちょっと専門性が出ちゃったりもするんですけど、
うん、
でも基本的にはリブラの、うん、そのホールとホール近辺の、う
ん、はい、
通路だとかを1日だけ科学館にしてしまおうというプロジェクトになります。
そうなんですね、はい、で今回まあホールということで今までその、はい、まあ、バーとはまた違う空間広いじゃないですか、はい、
そうですね、
ですからまたダイナミックな何かが見れたりとかするんですか？
もうめちゃくちゃダイナミックなものありますよ。
めちゃめちゃダイナミックなものもある、
はい、あります。
なんかこうなかなか見ることもできないことも見れたり、はい、ダイナミックなものも見れたりとか。
そうなんですよ。
はあ、すごい。
そうなんですね。
なんかもう想像するだけ何が起こるんだろうここでっていうドキドキがね、想像するだけでしてしまうんですけども、
そうですね、もうぜひぜひ、はい、もうその想像を、うん、じゃあ一緒に9月3日に、
はい、あ、一緒にこ
うぜひとも、そうですね、
体験をね、
体験していただいて答えを出しましょうというようなものになりますね、はい、
本当に世の中っていうのはやっぱりこの、うん、なんていうのか、ペンの上で、あ、じゃあ紙の上でね、結構勉強っていうのはよくあると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ体験できるっていうのは、はい、
そうなんですよね。
いいことですよね。
迫力がありますからね。
あ、迫力があって、はい、まあ、それだけのこの思い出っていうのかな、そこで感じたものはきっとね、頭の中でずっと残っていくものですよね、うん、きっと、はい。いやー、これはすごいですよ。さあ、助手のつゆさんなんですけども、
はい、
まあ、助手のつゆさんから今回のそのサイエンスショーの見どころなんか あったら。
今回のサイエンスショーの見どころはですね、
はい、
僕自身サイエンスショーに関わって結構科学にさらに興味を持っていった人間なんですけれども、
うん、
本当にそうですね、こんな理科の授業があったらもっと理科が好きだったとか科学が好きだったのにっていう風に思えるような実験がたくさんあったりだとか、
はい、
結構お子様に向けてっていう実験だったりとか大人に向けてっていう実験だったりとかあるんですけど、うん、でも大人が見ても子供が見てもおっというようなそんな実験がたくさんあるので、すごいおすすめというかもうぜひ来ていただきたいイベントですね。
もう完全に年齢とか関係ないんだ。
関係ない
です、ね、もう本当小さなお子様も、もう大きな大人というかね、はい、大人も全ての方が楽しめて感動できるものが見えちゃうんだ。
本当におーって言っちゃうような。
はあ、
そうですね、次のサイエンショーで一個ネタを用意してあるんですけど、
はい、うん、話したんだ。はい、お願いします。
話しちゃいますよ、ちょっとだけ。
お願いします。
ちょっとだけ。
星って今夏じゃないですか、
うんうんうん、
もう来週あたりペルセウス座流星群とかもあったりするんですけど、
はい
はい、ああいう星ってこう空のスクリーンだとして空が、う
ん、はい、
スクリーンだとしたら、
うん、
そこに投影されてるんですよね、二次元的に、
はい、
けど宇宙空間としての三次元的に見ると、
うん、
それっていうのは実際に距離が一個一個違うんですよ。
あ、確かにそうですよね。
そうなんですよ、
うんうん、
ある一点から見たらペルセウス座とかオリオン座に見えるけれども、
うん、
じゃあそれを地球じゃない違う惑星から見たらまた別の見え方がする、
はい、うん、ほ
ー、そんなものをじゃあ横から見てみましょうと
立体的
いうので展示物を作ったりしてるんですよ。この通路に並べる用の展示物ですね。
宇宙を再現してるみたいな感覚ですか？
そうですね、星の位置を再現したりだとか、
うんうん、
これはショーではなく、
うん、
通路に展示してるあくまでも科学館的要素の方ですね。
ホールの外になってるんですよ。
そうなんですよ。
外にまずそういったものが並んで、そうなんです、あるんだ。
JAXA から宇宙服とロケットのパーツと模型が来たりとかもしてます。
すごい。え、すごくないですか、ちょっと。え、
そうなんです。結構ご協力いただいて、
はい、はい、ちょっとフラクタルさん、はい、いきなりですが、ありがとうございます。
もう、そうそう、ありがとうございます。
感謝の気持ちを言いたくなりました、今。え、すごいですね、JAXA から宇宙服がやってくるんですか。
はい、
本物の。
本物の。
はい、ロシアの宇宙服です。
え、すごい、はい、すごい、今もう震えました、今。それ、なかなか見ることもできないし、
そうですよ、ね、近く。本当にそうです。ね、
ロマン
を。うん。うん、だから本当に来られた方の中からもしかするとそのね宇宙に出る方もいらっしゃるかもしれないわけですよね、うん、
ぜひ出てほしいですね。そしたら僕を連れて行ってください。
あれ、え、そうですよね、もう科学者としては、は
い、
ドクターとしてはやっぱり行きたいわけですよ。
行きたいですよ。まあそんな宇宙なんですけど、宇宙って結構寒いんですよね、うん、とっても寒いんですよ。地表だからこそこう20度30度でいるんですけど、うんうん、もう上空、はい、飛行機が飛んでるところっていうのは、はい、大体マイナス50度ぐらい。
うわ、もう寒いを超えてる。
寒いを超えてるんですよね。はい、冷凍庫でマイナス20度ぐらいなんでね。
そうですね、
夏場でも飛行機雲ができる原理っていうのは、はい、こう上空の大気が冷たいんです。マイナス50度に対して、はい、ジェット機の熱気っていうのがめちゃくちゃ熱いんですよ、はいはいはい、ジェットエンジンの、
はいはいはい、
あれがめちゃくちゃ熱いので、うん、冬場に息をハーッとしたら白くなるじゃないですか、
はいはいはい、
あれと同じ原理でずっと残っちゃってるんですよ、暖かい空気が。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
で、ま、僕たちの息はもうすぐ消えちゃうんですけども。
そうなんですけどね。
で、あの空のやつはもう結構、うん、
そう、温度差がでかいので、ああ、なかなかそれが拡散していかないというやつですね。
へー、そうなんだ、はい、もう知れば知るほど本当に科学は面白いですね。
でさらに遠くに宇宙に行くと、うん、大体マイナス160度とか。
わ、もうすぐカチンってなっちゃう。
そうなんです、カチンってなっちゃうんですよ。
危ない、
はい、
危ない
。でどんどんどんどん離れてって、うん、海王星に行くと、うん、はい、もっと寒いんです。マイナス200度とかは超えちゃってくるんですよ。
もう想像もできない。
そうですよね、
雪も降ってない感覚ですから、
ね、想像できないですよね。
はい、
そんな想像できない世界を9月3日は実際に再現します、は
い、なんとすごい。え、もうなんかテレビの世界みたい。
どうなるんですかね、そんなところに行ったらどうなるんでしょう。
ちょっとテレビさんいっぱい来てほしい。
どうなってしまうんでしょうね、
どうなっちゃうんだろう。え、え、リブラホールが凍っちゃうんじゃないですか。は
い、凍っちゃうかもしれない、
ね。皆さん、ちょっと暖房器具を持ってきてもらっていう感じになりそうですけど。面白い。はい、もうなんか、私の想像をはるかに超えてる。もう子供の、うん、その、科学の実験とかじゃない、もう完全に、スケールのでかいことをやってみせちゃうので。
はい、
面白すぎる。これは科学に興味をもう持ちますよ。
ぜひともですね。
はい。
はい。
さあ、これが9月3日日曜日にあるんですね。
はい。
で、1部と 2部とあって、はい、で、1部が午後1時開演。で、午後、ごめんなさい、第2部が午後3時半開演となってるんですけど、はい、内容は一緒ですか？
一緒ですね。
あ、一緒なんですね。はい、じゃあ、どちらに行っても、はい、っていう感じなんですね。
そうですね。
はい。そしてチケット料金が大人が1500円で、はい、お子様が800円、
はい、
高校生以下という感じかな。
そうですね、高校生までが、うん、子供料金の800円でご入場いただけます。
はい、ということでこれチケットはどのように手に入れたらよろしいですか。はい、
ですね、E プラスですね。基本的には E プラスの方で入手可能ですので、
はい、
ドクター酒井サイエンスショーと Google などで検索していただくと、う
ん、はい、
そのページが得られます。
あ、ドクター堺で出てくると、
はい、そうですね、もしくは僕のお店のフラクタルの方に来ていただいても購入が可能です。
店頭販売という、
あ、店頭販売をしてくださる、
はい、
そっちの方がいいかも。ぜひぜひ一度行っていただきたいんですが、じゃあフラクタル その場所をですね、はい、お店の場所も知りたいんですけど、どのあたりなんですか。
は
い、
岡崎市の松本町というところになるのですが、
はい、
なかなかですねちょっと入り組んだ場所になるので、
うんうんうん、
ぜひともこれまたGoogle でですね、
はい、
岡崎サイエンスショーもしくはですね岡崎フラクタルと検索していただくと、うん、トップに地図が出てきますので、
はい、もうトップに出るほどの人ですよ皆さん。
ありがとうございます。
すごい。
ぜひともそれで検索していただいて。
はい。
はい。
もう今ネットの方が意外と簡単に行けちゃいますからね。
そうですね。検索する。Google のマップ、うん、すごく助かりますからね。
はい、そうですね。はい、じゃあそっちの方で、検索していただきまして、はい、フラクタルの方にもぜひお出かけをいただきたいなと思います。
は
い、
ぜひともよろしくお願いいたします。
ね、はい。ということで、じゃあ最後にじゃあお二人から一言ずつ、じゃあ、はい、リスナーの皆さんに。
はい。
9
月3日ですね、
うん、
こちら、たくさんの用意、実験の用意をしておりますので、ぜひともお子様と一緒にご来場ください。そしてフラクタルの方でも、なんとこのお盆から、分子レベルで調理をしたという分子ガストロノミーというものを、 導入いたしました。分子レベルで調理した料理、ぜひとも食べに来てください。よろしくお願いします。
はい、さあそして、はい、あ、次さんお願いします。
はい、はい、フラクタルではそうですね、ただいま分子ガストロノミーという、分子レベルで調理を科学した、そんな料理もやっておりますし、9月3日のサイエンスショーどうしようかなと悩んでいる方は1回フラクタルに来ていただいて、まあ、実験を見ていただいて、もっとすごいものが本番では見れると思いますので、はい、ぜひとも足を運んでください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう最後に気になるフレーズがあったんですけど、まあ、ちょっとそれまた後でまた次回また来てくれ
そうですね。はい、ありがとうございます。またぜひともお願いします。
はい、ということで、はい、今日のゲストはドクター酒井さんと、はい、助手のつゆさんでした。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、最後におかけする曲なんですけど、どういった曲なんですか？
は
い、これ
ですね、これはうちの店でよく流れてる、カッキー&アッシュポテトの水平リーベ魔法の呪文というですね、元素の周期表を覚えるための歌です。
はい、ということで、それでは聞いていただきましてお別れとなります。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。